ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。11月15日金曜日ということは、11月ももう半分、今年もあと1ヶ月半というふうな、ね、日になりましたけれども、と言われるとね、なんとなくそわそわしますけども、それでも今週はまだ真夏日とね言われる日があったりとか、そのニュースとともにクリスマスツリーの点灯式のニュースがあったりとかして、ね、季節感が感じるのが難しいですけれども、そんなこう師走へと近づく日々ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先週もお伝えした通り、この1ヶ月半の中で大きなイベントが、ひろめふかみさんのイベントが控えていて、あと12月23日は新しい本の発売も控えていたりとか、なんかまだまだやりこなせるのかと思いながら、体調だけには気をつけようと思って日々過ごしてるんですけれども、あとね、皆様からもなんか私がお写真載せると、やっぱり痩せたねとか、顔ほっそりしましたねとか、そういう DM をいっぱいいただいてですね、今そろそろ終わりに近づいていますので、ね、このお話できたらいいんですけれども、なので順調に進んでますので、そのお話もまたしたいんですけれども、今日はこのあと実はその12月23日に発売される本の告知があるんですね。その本はこのライフスタイルセラピーにも2度もご出演していただいている人気の漢方家の桜井大輔先生 と今年の前半にご出演していただいた占い師の暮れの鳥さん のコラボの本で、もうその名もズバリ開運養生という本で、もうダブル著者で12月23日に発売するんですね。内容は運がいいっていうことは、幸せに気づくこと で幸せに気づくっていうことは心を整えることで、心を整えることは体を整えること、結局一緒なんだよっていうふうに、開運と体の養生が一緒になってる内容が盛りだくさんの本なんですね。体のね、不調がないことは幸せをつかむことだよって言って、中医学と占いの先日の知恵をこう組み合わせた本なんですね。で、私も本当にそれにはとても昔からも本当に同意していて、やっぱり体が不調だとなかなかこう前向きになれないし、ましてやね、運がいいみたいな感じで思えないので、体を整えることは幸せに近づくことだなとも思ってますし、逆にどんなに体がこう丈夫でも、こう気持ちがいつも否定的に考えたりとか、発する言葉が不満ばっかりとかだったりすると、決してそれはこう運がいいとか運が開くってことにはならないので、この両方のダブル著者の幸運と健康を引き寄せるっていう本は、こう願ったり叶ったりみたいな本だなと思ってるので、ちょうどこのポストクリップがアップしてる頃にはAmazonの本のところとか楽天のところでもアップされてると思いますので、開運養生でぜひお時間ある方は見てみてください。今日のお話は本当にちょっと小ネタなんですけども、来年発売で今制作している、ここでもいろいろお話しさせていただいている東大名誉教授の矢作直樹先生の取材が昨日あったんですね。で、長く取材をさせていただいたんですけども、で本当に矢作先生もうちょっと何て言うんでしょう、神格化している感じというか、少しもうこの世のものとは思えないほどのこう 冷静さとか悟りみたいなのを開いてる方なので、なんかお話ししてるとね、本当にこう不安がなくなるような感じがあるんですね。で、先生の、著書はいっぱい出てるので、全部こう読み物なので、今回は本当に今先生のおっしゃってることを簡単に短く分かりやすくをモットーに、こう内容はまあ心のありようとか体の使い方とか生と死、生きる死ぬ、まあ、他者との関係とか、あとは自然とのつながりなどを入れた本にしたいなと思ってるんですけど、その取材の中でもやはりこう人間関係、こうエゴっていうのはなかなか取るのは難しいねっていうお話を、まあ、私たちがさせていただいたんですけど、家族でも恋愛でも友人関係でもやっぱりエゴっていうのが一番いろんなもののトラブルになると。で、まあ、究極の平等っていうのは、まあ、本当に他者を、その違いを認めることだって先生もおっしゃってたんですけど、本当にあの人と私は違うからとか、同じ考えを持ってなくてもいいっていうところに、私もそう思うからっていう、こう押し付けにならないような感じっていうのは、なかなかこうできたら素晴らしいけれども難しいなっていうふうに私もすごい感じてるんですけどね。例えば両親だったら、この子に絶対いいからやってとか、例えば旦那さんにもこれがいいでしょうっていうふうにね、妻は言うとか、まあ友人とかにもね、これやった方がいいよとかっていうのって、まあ、自分は絶対いいと思っているし、それがその人の幸せだと思って言ってることでも、他者は違うっていうふうにこう考えられて切り分けられれば、ね、子供が全く自分と違うようなことを望んだ時とかでも、あ、いいねって言ってあげられるようになるっていうのはなかなか難しいなと思いますし、ましてやそのエゴが出た時っていうのは、他人への悪口とか不満とか、そういうことを実は話してる時はもう鏡に自分をパッと映すと、もう本当にその顔っていうのはやっぱ表情にとか出ているっていうことなんですね。で、確かに人って不平不満とか文句言ってる時の顔って、本当にこうイメージとしてはやっぱりちょっと般若っていうかね、鬼っぽい顔してるような感じだなって、私もそういうふうに思うので、さすがにね、怒ったりとか不平不満言ってる時に自分の顔をパッとね見る余裕なんてないかと思うんですけど、もしもね、そばに鏡があってパッと見たら、やっぱりそういう表情をしてて、でやっぱそういう表情を持ってると、もう顔つきとか、まあ、気持ちにそういうのがあるとどんどん変わってくるらしいんですね。で、顔つき、あの顔のもう作りではなくて、顔つきとか表情ってすっごい大事だってやっぱり先生もおっしゃっていて、それでこう鏡を見ればやっぱり分かる、自分っていうものを映し出すものっていうお話になった時に、鏡ってこうひらがなで鏡って書くと、こう中心にあるがですね、エゴ、これを取るとこう神になると。だからこう鏡から我を取ると神になる、やっぱり我を取ると神様のこう息になるっていう風に言われているということなんですね。で、鏡はさすがね、日本神話においてこう降臨の際にアマテラスがこう授けた三種の神器の宝物って言われるだけあって、鏡って奥深いんだなって思ったんですよね。で、その頃からね、やっぱり我がっていうもののこの厄介さというか、まあ大きな人間に生まれてきたら持ってしまうものだけれども、まあそれをこうなくしていくことっていうことっていうのが、やっぱ日々の鍛錬的な感じなんだななんて思って、まあ日々学びですからね、なかなか全部取るっていうことは難しいですけれども、そんなイメージを持ってこう自分の大切な人たちに自分のエゴを出しすぎないようにいられたらいいよなって思ったんですよね。こう自分の笑顔を出さないようにするとまではやっぱりね、まだまだそこまで 聖人君主ではいられないんですけれども、出しすぎないようにいられたらいいなみたいに、もう先生の取材を聞いていて思ったんですよね。今日はね、矢作先生の昨日の取材で、あ、コラム的に面白いなと思ったので今日お話しさせていただいたんですけれども、今年もあと1ヶ月半だが、エゴを出しすぎないで今年の終わりをね、いい感じで迎えられたらいいなと思いました。そして自然薬カタログのプレゼントの応募に本当にたくさんの応募ありがとうございます。そして感想もいただいて、もう本当全部読ませていただいております。で、あまりにこうプレゼントの応募が多かったので、今回はね、どうしても抽選に外れてしまう方の方が多くなってしまって心苦しいんですけれども、またこういったプレゼント の企画はいっぱいやっていきたいと思います。で、まだね、当選された方たちはわからないんですけれども、ただ来週末くらいには当選された方には届くと思いますので、早いクリスマスプレゼントとしてぜひお待ちください。こうね、プレゼントがね、発送を持って返させていただく形になってしまうので、当たったら届くという感じになりますので、はい、それはお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。